困っている人を助ける。話、新庄正也。子供の話、神様の宮、私たちの心と体。話、松田幸穂。
はい、皆さんおはようございます。今日は神様の宮、神様のお家である私たちの心と体について一緒にお勉強したいと思います。詩編にはこんな風に書いてあるのね。私たちの体が神様が作ってくださって、それが恐るべく苦しくっていうのが、恐るべく苦しくっていうのがワンダフリーメイドって書かれてます。どういう意味かっていうと、ワンダフルって聞いたことある？ワンダフルっていうね、不思議な、素晴らしい。で、ワンダーっていうのが不思議で、フルっていうのはいっぱいだから、もう不思議いっぱいに私たちの体は作られたって書かれています。で、体の勉強をすればするほど、わあ不思議っていうことがいっぱいあるんですね。神様は本当に素晴らしく私たちの体を作ってくださいました。というわけで、体の不思議クイズって前にもやりましたけど、今日は骨編です。で、はい、体の不思議クイズで1番2番3番ってあるので、1か2か3か、もし全部だったら全部って手を挙げてください。子どもの皆さんだけでなく、昔子どもだった皆さんもぜひご参加ください。ではいきます。今回骨編なので、で、子供の骨の数と大人の骨の数が違うので、今日は大人でいきます。大人の体には骨が全部で何個あるでしょうか ?1 番、約100個。2番、約200個。3番、約300個。いいですか?せーの、ピッ。お、2番が多いですね。みんな知ってるのかな?お、3番もありますね。答えは、約206個もあります。2番でした。当たってた?はい。頭の数だけでも、頭の骨の数だけでも30もあるんですね。1個みたいに見えますけど。はい。腕や足もいっぱいあります。では次のクイズ。体の中で一番小さい骨はどこにあるでしょうか ?1 番、手?なんか指先の骨とか小さそうですよね。2番、足。3番、耳。耳にも骨があるのかな?どうでしょうか?じゃあ、行きますよ。皆さん、せーの、ピッ。お、3番、2番、1番。お、いろいろありますね。正解は、実は耳でした。耳の中にはあんなに小さな骨があるんです。あの骨が、この鼓膜から音を伝えていくんですけど、指先にね、ちっちゃなちっちゃな骨が乗ってますけど、あんなに小さな骨、神様作ってくださったんですね。はい。では、3番目。不思議クイズ3。今日は骨なので、骨を強くするにはどうしたらいいでしょうか?当たっているのは1、2、3のうちどれでしょう ?1 番、太陽の光を浴びる。2番、運動をする。3番、ご飯をしっかり食べる。じゃあ行きますよ。せーの、ピッ。お、全部でもいいです。全部。はい、正解は、全部でした。大正解。何問当たってましたかね。はい。では、聖書にも実は骨を強くする方法が書かれています。どこに書いてあるか知ってるかな?箴言に書いてありますか?はい、そうですね。イザヤ書にも書いてあります。イザヤ58の10と11、ちょっと読んでみます。飢えた者にあなたのパンを施し、苦しみ者の願いを満ち足らせるならば、あなたの光は暗きに輝き、あなたの闇は真昼のようになる。主は常にあなたを導き、良きものを持ってあなたの願いを満ち足らせ、あなたの骨を強くされる。あなたは潤った園のように、水の絶えない泉のようになるって、書かれています。この聖句私大好きなんですけど、なんと、お腹の空いた人にパンを分けてあげたり、 ね、苦しむ人の願いを満ち足らせ、困ってる人を助けてあげたら骨が強くなるって書いてあるのね。はい。実はこの優しい心が健やかな体を作るっていう風に聖書に書かれてます。親切な行為、誰かに優しくしてあげることは心に喜びを与えて、その喜びが体を元気にします。ね、泣いてるお友達がいたら、大丈夫？どうしたの？一緒にお祈りしようかって声をかけてあげたり、お腹空いてるお友達がいたらパンを分けてあげたり、困ってる、方がいたら杖を持ってきてあげるとか、お水持ってきてあげるとか、はい、困ってる人がいたらぜひ優しくしてあげてください。それが私たちの体を健やかにして、また心も健やかにして、そして骨を強くするって約束があります。そう、この優しい心はじゃあどっから来るんでしょうか。私たちのうちには実はこの優しい心っていうのが何もなくって、優しい心もイエス様からいただくものなのね。コリント第1のようにはこうやって書かれています。神はいかなる困難の中にいる時でも私たちを慰めてくださり、また私たち自身も神に慰めていただく、その慰めをもってあらゆる困難の中にある人々を慰めることができるようにしてくださる。何か大変なことがあったり、悲しい時、困った時にイエス様から慰めていただくことがあると思うんだけど、このいただいたイエス様からの優しい心を持って、今度困ってる人、苦しんでる人に優しくすることができるっていう約束があります。安息日は特別にそういう祝福がある日なので、ぜひイエス様からこの優しい心をたくさんいただいて、そして誰か他の人に優しいことをしてあげてください。はい、聞いてくれてありがとう。今日のお話終わります。
皆さん各自、それぞれですね、この困ってる人、悲しんでる人、そういう人たちに対して、皆さんは実践してるかもしれませんけども、今朝ですね、一緒に考えてみたいと思います。先ほども社長さんが聖句を挙げてましたけども、イザヤ58-10-11、聖句、この本当にそれを実践していきたいですよね。僕が小学校の頃にこうアフリカの写真とかですね、いろいろ映像を学校でこう見始めて、こういうものがいつも見た記憶があります。いつも僕たちは食べてる、だけども彼らは上に苦しんでるっていうのを感じました。そして今もたくさんの子どもたちがですね、このように食事の配給を求めて並んでいますね。そして鍋を片手に待ってますね。いつの時代も子どもは弱者に置かれるんですけども、沖縄も苦しみましたね。人生はこんなにもうなんで辛いのだろうと思いますけども、1945年8月4日って書いてますね。これもう戦争が終わる間際でしょうか。コザの孤児院って書いてますね。もうアフリカの子たちと同じように見えますよね。栄養失調にある状態で、2023年10月に、イスラエルがガザ地区に侵攻して2年が経過しますという報道がありましたね。犠牲者は6万6000人以上、ガザ地区の 80% にあたる190万人以上が強制的に避難を余儀なくされているわけですね。またどんどんニュースが流れてますから、情勢が変わっていってると思いますけども、ここでなんでこのようなことが起こるのかねと思いますけども、飢餓の報道がありましたね。栄養失調で、この栄養不良で死亡した人たちが増加しているというニュースがありました。ここでもこのように 鍋を手に子どもたちが並んでいますね。東京の6割にあたる面積が被害を受けたとされています。本当に、漫画で見る光景、子どもの時漫画で見る光景でしたけども、実際にこのような状況なんですね。農地の 98% 以上が被害を受け、食料生産は不可能って。こんなところに植物はできませんよね。昨年の暮れの大晦日、那覇でですね、炊き出しに長蛇の列、列に並ぶ人はコロナ禍前の3倍に増加と琉球新報にありましたね。非正規で働いている男性、給料は上がらないのに物価は上がり家賃も上がった、悪いことばかりの1年と振り返った。70代の女性はコロナ禍で仕事を失って以来、生活が不安定になった、年金では足りないのに仕事がなく、手持ちは1円だけ、冬でよかったが年明けの電気代が払えないと嘆いてたって言うんですね。みんなそれぞれ精一杯生きている中でありますけども、私たち、見ているだけしかできないのでしょうか。聖書から見ていきましょうね。預言者のエリアがアハブ王に数年雨も降らないでしょうと言いましたけども、それからエリアはケリテ川のほとりに住んで、しばらくしてから川の水もなくなってしまいました。列王記上17-8-9、その時主の言葉が彼に望んでいった。立ってシドンに属するザレパテへ行って、そこに住みなさい。私はそのところのヤモメ女に命じてあなたを養わせよう。10節、そこで彼は立ってザレパテへ行ったが、町の門に着いた時、一人のヤモメ女がそのところで焚き木を拾っていた。彼はその女に声をかけていった。器に水を少し持ってきて私に飲ませてください。彼女が行ってそれを持ってこようとした時、彼は彼女を呼んでいった。手に一口のパンを持ってきてください。彼女は言った。あなたの神主は生きておられます。私にはパンはありません。ただ紙に一握りの粉と瓶に少しの油があるだけです。今私は焚き木 2,3 本を拾い、家へ帰って私と子供のためにそれを調理して、それを食べて死のうとしているのです。エリアは彼女に言った。恐れには及ばない。行ってあなたが言った通りにしなさい。しかしまずそれで私のために小さいパンを一つ作って持ってきなさい。その後あなたとあなたの子供のために作りなさい。主が雨を地の表に降らす日まで亀の粉は尽きず瓶の油は絶えないとイスラエルの神主が言われるからです。彼女は言ってエリアが言った通りにした。彼女と彼および彼女の家族は久しく食べた。主がエリアによって言われた言葉のように亀の粉は尽きず瓶の油は絶えなかったと。国と指導者上巻の99ページから100、ザレパテのヤモメ女は彼女の乏しい食物をエリアに分け与えた。そしてその返礼として彼女と彼女の息子の生命が、命が保護されたのである。そして試練と欠乏の時に我々よりさらに困窮状態にある人々に同情と援助を与えるすべてのものに神は大きな祝福を約束しておられる、神はお代わりにならないのである。神の力はエリアの時代と比べて今少しも衰えていない。旅人をもてなすことを忘れてはならない。このようにしてある人々は気づかないで見つかりたちをも、見つかりたちをもてなした。ヘブル 13-2。これらの言葉は時の経過によって少しもその効力を失っていないのである。我々の天の父は今もなお 神の子供たちの道に災いのように見えるが、祝福となる機会をお備えになる。こうした機会を活用する人々は大いなる喜びを味わうのであると。キリストは今日の忠実な彼のしもべたちに言われる。あなた方を受け入れる者は私を受け入れるのである。私を受け入れる者は私をお使わしになった方を受け入れるのである。皆によって行われた親切な行為はどれ一つとして賞賛と報酬を受け損じることはない。そしてキリストは神の家族のどんなに弱く卑しいものをも同じように情け深くお認めになるのである。この小さなものの一人、すなわち信仰とキリストを知る知識において子供のような人々に冷たい水一杯でも飲ませてくれるものは、よく言っておくが、決してその報いから漏れることはないと彼は言われる。決してその報いから漏れることはないと約束されてますね。第2コリント9の6から10にこうありますね。パウロが言ってます。私の考えはこうである。少ししかまかないものは少ししか刈り取らず、豊かにまくものは豊かに刈り取ることになる。各自は惜しむ心からではなく、また強いられてでもなく、このしぶしぶやるというのではないんですね。自ら心で決めた通りにすべきである。神は喜んで施す人を愛してくださるのである。神はあなた方にあらゆる恵みを豊かに与え、あなた方を常にすべてのことに満たらせ、すべての良い技に富ませる力のある方なのである。彼は貧しい人たちに散らして与えた。その義は永遠に続くであろうと書いてある通りである。種まく人に種と食べるためのパンとを備えてくださる方は、あなた方にも種を備え、それを増やし、そしてあなた方の義の実を増してくださるのであると。そして14章までこの約束が続いてるんですね。この初代教会は惜しみなく施すことによって喜びに満たされたとありますけども、観覧から栄光へ下巻の26には、どこにおいても神の御業のため、または我々の援助を要する人類の救亡のために、神の賜物を絶えず分け与えたとしても貧しくなることはないと約束されています。絶えず分け与えたとしても貧しくなることはないと、ね。次にですね、5つのパンと2匹の魚の場面に思いを馳せたいと思いますね。この忙しい日々の中でイエス様、弟子たち働いてましたけども、イエス様はこの人だと離れた場所にですね行かれて、休もうとされましたね。しかしこのイエス様に会いたいがゆえに、続々と皆ついてきたり、イエス様を探して集まってきました。そしたらですね、とうとう女性子供その他5000人集まったと聖書に書いてありますね。この大群衆を見たイエス様、休んでいたイエス様でしたけども、イエス様はこの人生を取られてましたね。ですからこの人のこと、同情を示されたんですね。このやってくる人々を見て主は奉仕されました。まずはこのメッセージを語って、それから病気に苦しんでいる人のために安心と健康が与えられたということなんですね。その日、この多くの人々にとってこの地上は天国のように思われたんですね。希望の通巻104ページ。ついにその日もほとんど過ぎ去った。太陽は西に沈みかけていたが、まだ人々は立ち去りかねていた。イエスは数日食事も休息も取らずに働かれた。イエスが疲れと空腹で青い顔をしておられたので、弟子たちは働きをやめてくださいと頼んだ。しかしイエスは周りに詰めかけている群衆から退くことがおできにならなかった。 弟子たちはついにイエスのもとに来て、群衆自身のためにも彼らを去らせてくださるようにと勧めた。多くの者は遠くから来ていて、朝から何も食べていなかった。彼らは周りの町や村で食物を買うことができるかもしれなかった。しかしイエスは、あなた方の手で食物をやりなさいとおっしゃったんですね。さあ、イエス様がこのあなた方の手で食物をやりなさいと言われましたけども、ピルポとアンデルの反応はこんなでしたね。こんな大勢の人たちの満足させるだけの食事を準備することは不可能だとピリポが言ったんですね。200デナリのパンを買ってもわずかしか当たらない。アンデレは子供が持っていたこの弁当、ここに大麦のパン1と魚2匹と思っている子供がいますと言ったんですね。でもアンデレは付け加えて、しかしこんなに大勢の人ではそれが何になりましょうかと言ったんですね。さあ、イエス様はこの子供の持っている5つのパンと2匹の魚を持ってくるように言って、50人そして 100人ずつグループに分けて草の上に座るようにおっしゃいました。そしてみんなに見えるようにして食物を手に取って、天を仰いで祝福の祈りをされました。それから弟子たちにですね、食物をみんなに配らせたんですね。その日用意されたパンと魚は、このガリラヤ湖一帯のですね、漁師たちの家族の食事だったんですね。イエス様はですね、贅沢を準備することもできたかもしれません。でもこの質素な単純な食事によってね、大切な教訓を与えておられたんですね。希望通貫107ページ。救い主はご自分に従う者たちにこの世の贅沢を約束されなかった。彼らの食事は質素であり、また乏しいことさえあるかもしれない。彼らは貧乏な境遇に閉じ込められているかもしれない。だがキリストの御言葉には、彼らの必要が満たされることが保証されており、キリストは彼らにこの世の良いものを、良いものよりもはるかに良いもの、すなわちご自身の臨在といういつまでも続く慰めを約束しておられる。112ページ。飢えた群衆の一時的な必要を満たされたキリストの行為の中に、ご自分のすべての働き人に対するキリストの深い教訓が含まれている。大事な教訓があるというんです。キリストは天父からお受けになった。彼は弟子たちにお与えになった。弟子たちは群衆に与え、人々は互いに与え合った。同じように、キリストにつながっている者は皆、キリストから天の食物である命のパンを受け、それを他人に与えるのである。イエスは神に全く信頼しきって、わずかなパンの蓄えを手に取られた。そしてキリストご自身の家族である弟子たちのために、少しの分け前しかなかったが、イエスは彼らに食べるようにとはおっしゃらずに、人々に配りなさいと命じて弟子たちの手に渡し始められた。食物はイエスの手で何倍にも増えたので、ご自身が命のパンであられるキリストに差し出された弟子たちの手は決して空にならなかった。少しの蓄えがみんなのために十分であった。どんなに賢明なものでも、どんなに霊的な心を持ったものでも、受けるときのみ与えることができる。彼らは自分自身では魂の必要を何一つ満たすことができない。我々はキリストから受けるものだけを与えることができる。我々もまた他人に与えるときにのみ受けることができる。我々は絶えず与えるときに絶えず受ける。そして多く与えれば与えるほどますます多く受ける。こうして我々は絶えず信じ、頼り、受け、与えることができるのであると。そういう約束があるんですね。しかし、その裏にまたサタンは邪魔しようとしますね。初代文集435ページ。サタンは自分の時が短いのを知って、人々をますます利己的で貪欲になるように仕向ける。そして彼らが閉鎖的になり、 物を出し惜しんで利己的になるのを見て喜ぶのである。閉鎖的になり物を出し惜しんで利己的になるということを喜ぶサタンがいるっていうんです。もしこのような人々の目が開かれるならば、彼らはサタンの言うままになって彼の罠にかかる人々の愚かさをサタンが大いに喜び、嘲笑って陰険な勝利の声を上げるのを見るであろうと。伝道の下巻262-263、キリストが5つのパンと2匹の魚を持って人々を養われた記録を読んでください。一時的な必要に対するこの憐れみ深い備えは、彼が語られた恵み深い真理の言葉を人々の心にしっかりと結びつける助けとなりました。キリストはこの奇跡の中で医療宣教の働きが御言葉の宣教とどのように結びついていなければならないかを示しておられます。キリストの弟子たちは命のパンと救いの水を取り、霊的な助けを求めている人々にそれを与えねばなりません。必要に応じて彼らは飢えた人々に食べさせ、裸の人々に着せねばなりません。こうして彼らは主のために二重の働きをするのです。私たちが神のために行う働きの美点と利点は、その禁止性と調和、広範囲の順応性と有用性にあります。もう一つ、下巻263ページ、伝道の下巻ですね。キリストは私たちの踏み従うべき模範を残されました。キリストは常に貧しい人々、希望のない人々に近づかれたので、人々は彼の道場に引きつけられ、キリストの近くにやってきました。キリストはすべての苦しむ人、貧しい人、罪深い魂に偉大なる意志がいつでもそばにいて霊的な助けを与えてくださると約束しておられます。私たちは苦しむ同胞から遠く離れたところに立っています。キリストにもっと近づきましょう。私たちの魂がキリストの恵みと、この恵みを人々に分け与える望みで満たされるためです。とどうでしょう。私たちは苦しむ同胞から遠く離れたところに立っています。ありますけども、そのような状態だと言われています。柳瀬隆さんの話をしましょうね。彼は第二次世界大戦でこの弟を亡くして、自分自身も徴兵されて、中国でこの出兵してたんですね、中国に。そして彼は壮絶なこの飢えに苦しみました。それからこの日本ではこの正義のための戦いとして、教えられていた、あの当時の大戦の時ですね。しかし戦後は真逆になってしまった。日本の敗戦によってそれまでの正義が翻ることを体験したこの柳瀬さんは、逆転しない正義とは何かを、そういうのを考えたんですね。そしてたどり着いた答えが、自らを犠牲にしても目の前の飢えた人に一かけらのパンを与えることだったんですね。それこそが逆転しない正義であり、誰にでも発揮できる正義だと柳瀬さんは考えました。空腹の者に顔の一部を与えることで悪者と戦う力が落ちると分かっていても目の前の人を見捨てることはしない。かつそれでありながら、たとえどんな敵が相手でも戦いを放棄しない。これらの点について、本当の正義というものは決してかっこいいものではないし、そしてそのために必ず自分も深く傷つくものですと言ってるんですけど、それからこうもありますね。僕は戦争の原因は飢えと欲ではないかと考えています。腹が減ったから隣の国から取ってこようとか、領土でも資源でもちゃんとあるのにもっと欲しいとか、そういうものが戦争につながるのですと、この 本からの引用ですね。さて、このロシアによるウクライナ侵攻から3年半経過していると言いますね。終わりが見えない戦争です。最終時代の書事件8ページ。ノアの時代に圧倒的多数の者たちは真理に反対し、虚偽の連続に心を奪われていた。地上は暴力で満たされていた。戦争、犯罪、殺人が風潮であった。キリストの再臨の前もちょうどそのようになるだろう。もう一つ。この地上歴史の最後の場面において、戦争が猛威を振るうであろう。疫病や災害、飢饉が起こるであろう。大海の水がその警戒線を越えるであろう。財産や生命や火災や洪水によって滅ぼされるであろう。キリストがご自分を愛する者たちのために、行って用意しておられる住まいのために、我々は準備すべきである。いろんな自然災害、そういったものを通して、私たちも、主が間もなく来られるということを目の当たりにしますけれども、準備すべきであると言われてますね。それから国と指導者下巻の108ページから、まあ、そういう戦争のことなどを思うとき、この引用文が適用できるかなと思うんですけども、人類歴史の記録の中では世界の諸国民の発展や諸帝国の興亡は人間の意思や勇気に左右されているかのように見える。いろいろな事件の形成はその大部分が人間の能力や野心やあるいは気まぐれによって決まるかのように見える。しかし神の御言葉である聖書の中には幕が開かれていて、我々はそこに人間の利害や権力や欲望の一切の勝ち負けの上に、また背後に、あるいはそれを通して憐れに満った神の摂理が黙々と忍耐強くご自身の目的を達成するために働いているのを見るのであると。まあ、そういう中で私たちはおのおの一人一人ですね、タラントが与えられて神様と協力して御業進展のために励むように進められていますけれども、キリストの実物教訓347ページ、神から与えられた賜物は全部人類を祝福し、悩む者、欠乏の中にある人々を助けるために用いるものである。私たちは飢えた者に食べさせ、裸な者に着せ、やもめや孤児の世話をし、苦しむ者や抑えられている者のために奉仕しなければならない。神は世界中に復興が行き渡ることをお望みにならなかった。またある一人が有り余る贅沢な生活をする一方、他の人々の子供たちがパンに飢えるようなことは神の御心ではなかった。実際の生活に必要なもの以上の富は、善を行い人類を祝福するために用いるために人に託されているのである。実物教訓350ページ。神もキリストも天使もすべてが悩み苦しみ罪に沈んだ者のために奉仕している。この働きのためにあなた自身を捧げ、神の賜物をこの目的のために用いてください。そうすればあなたは天に住む者の群れに加わることができる。あなたの心は彼らの心と共鳴し、あなたの品性は彼らと同じようになることであろう。あなたにとってこれらの永遠の住まいの住民たちは他国人ではなくなる。地上の万物が過ぎ去るとき、天の門営はあなたを喜んで迎えることであろう。また他人を祝福するために用いた財産は報酬をもたらし、正しく用いられた富は大きな善事を成し遂げる。魂はキリストに導かれる。キリストの計画に従って人生を送る者は、この地上で自分が世話をし犠牲をした人々と神の宮で会うことであろう。あがなわれた人々は自分たちの救いのために器となって働いた人々を覚えていて、 心から感謝することであろう。忠実に宮廷の働きをした者にとって天は素晴らしいところである。ああ何々さんありがとうございますねと、この天国でこういう再会ができるんですよね。ですから天は素晴らしいところであると言ってるんです。実物教訓393ページ。私たちのあたり一面に世の人々の悲しい叫びが聞こえる。どちらを向いても欠乏と困窮に陥っている者がいる。人生の困難や悲惨を和らげ救うことが私たちの務めである。実際的な行為は単なる説教以上にはるかに効果がある。私たちは飢えた者に食を与え、裸の者に着せ、家なき者に宿を与えなければならない。いや、それ以上のことをするように命じられている。魂の欠乏を満たすことができるのは、キリストの愛だけである。もしキリストが私たちの中に宿っておられるならば、心は神からの同情と、キリストのような熱烈な愛の泉が堰を切って湧き出ることであろう。もう一つ、神は私たちが困っている人々に贈り物をするだけでなくて、快活な顔をして希望にあふれた言葉を語り、愛のこもった親切な握手をすることを求めておられる。キリストは病人をお癒しになった時に、人々の上に手を置かれた。そのように、私たちも助けようとする人々に近く接触しなければならないのである。世の中には希望を失っている者が多い。そう思いませんか？彼らに太陽の光を取り戻してやろう。勇気のくじけた者が多い。彼らに励ましの言葉を語り、彼らのために祈りを捧げよう。命のパンが必要な者もある。彼らには聖書を読んで聞かせよう。地上の医者や薬では癒されない心の病に、苦しんでいるものもある。私たちはそのような人のために祈り、イエスのところに連れてこよう。そしてギレアデには入港があり、そこに医者がいることを知らせようと。では最後に、ヨハネ第一4の9から11を読んで終わりにしたいと思います。神はその一人子を世に遣わし、彼によって私たちを生きるようにしてくださった。それによって私たちに対する神の愛が明らかにされたのである。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪のために贖いの供え物として御子をお使わしになった。ここに愛がある。愛する者たちを、神がこのように私たちを愛してくださったのであるから、私たちも互いに愛し合うべきである。愛はこの信心の基礎であると実物教訓にあります、書かれてましたけども、私たち一人一人の心にですね、このイエス・キリストのこの愛をですね、宿していただきましょうね。はい、じゃあこれで終わります。終わりの賛美歌、契約の虹の38番ですね。 なる神様、私たちはあなたの贖いの地によって生かされ、この地上でクリスチャン生活を送っておりますけれども、まだまだあなたの品性に似ていないことを許してください。あなたがなされたようなその働きを皆で一致してこの終わりの時代進めていくことができますように、そのためには一人一人が自我に死に利己心をして、お互いに愛を持って同情を示していかなければなりませんけれども、一歩一歩あなたの品性に似ることができますよう、一人一人をどうぞ引き上げてくださいますよう、施設にお願いいたします。多くの人たちがこの世界で苦しみさまよっていますけれども、すべてあなたのご支配のもとにあると思います。一日も早く私たちがあなたをお迎えする備えができますようお導きください。一人一人の上に神様の豊かな祝福がありますよう、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。